戦、2戦、B 戦。
はい、第107回学生に最終防衛戦線です。
よっ。
はい、お会いいたしますのはワンです。今回はですね、テーマ的にたかしくんがお休みということでですね、かといって一人でやるほどの僕は技量がなく、強力なゲストをお呼びしました。狭くて浅い奴らから沢田信也さんです。
どうも、沢田信也です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。だいぶ自分のポッドキャストに緊張してるわけですけれども、
はい、
実はですね、沢田さんを呼ぶってことだけではなくて、うん、今回スカイプ収録が初めてなので、
はいはい、
そうちゃんと収録できるかどうかっていうところもまた怖いというところで、
まあまあ細かいところは気にしない方法で、
はいはい、それだけで今回のテーマはですね、
うん、
パシフィックリムです。
来ました。
はい。
もう最近はポッドキャスト界隈でも
本当ですよ。
祭り騒ぎですからね。
そうなんですよ。だから、各言う私もですね、
うん、
沢田さんのツイートを見て、
うん、
あ、これ見に行かなきゃまずいわって思って、
はい、
見に行った結果、俺を祭りに混ぜろって思って。
話したくなったと。
そう。
しかし残念ながら、たかしくんは見ていない。
そうなんですよ。どうしよう、この鬱憤って思った時に、あ、沢田さんいるわって思って。
いいですよ。いつもね、ワンちゃんには協力してもらってますからね。
いやいや、本当に今回はありがとうございます。
いえいえ。
はい。というわけで、パシフィックリムをやっていきたいと思います。
はい。
はい。でですね、先に僕がちょっと言いたいことを言ってしまうと、うん、これなんていうんですかね。なんかみんな結構、オタクだったら見ろ、みたいな。はい、
うんうん、
スタンスじゃないですか。
そうね。
はい。
もう、なんやろ、その一言で全てが集約される意見をよく見ますね。ロボット好きなら見ろ、怪獣好きなら見ろ、特撮好きなら見ろ。
で、僕は、あ、僕自体もかなり最高だったんですけど、
はい。
こう、あえてさらに踏み込んでいくならば、
お、
これ日本人だったら、
うん、
これを見ないのはもったいなすぎるっていうところまで言っていいんじゃないかって、
なるほど。
思うわけですよ。
その言葉の意味にはどれほど奥深い意味が込められているのか。
そう、その理由を話していきたいかなって思うんですけど。うん、
いいですね。
はい。まず、僕全然あ、これ話ちょっと飛んでいいですかね。
はいはい。
これ見に行く前、ほとんど何も知識を入れずに行ってて、
うん、
でもみんなパシフィックリムがいいみたいな話をしてるので、
うん、
その、まあ、映画の待ち時間とかに調べたら、
はい。
こう、デルトロ監督なんですよね。
そうですね。僕はもうその監督の名前すら知らずに見に行きました
から。あ、そうですか。
はい。
そう、ギレルモ・デルトロ監督っていうすごい、まあ有名ですよね。確かパンズ・ラビリンスでアカデミーの、
うん、
美術はじめ三部賞ぐらいしてるんですけど、
うん、
あれもすごい面白くて、とにかくなんかモンスターとか人外を描くのがすごい上手い。うんうん、監督で、なおかつ、まあ、今回の、パシフィックリムは別として、ストーリーも面白い人なんですよ。
はいはい。
だからすごい、それだけでワクワクして見たんですけど、その結果なんか新しい姿を見たというか、
はい。
すっげえな、この人って思ったんですよね。はい。で、なんか、話戻るんですけど、日本人なのに見ないのはもったいないっていうのって、
うん、
これっていわゆるなんていうんだろう、専門知識求める系じゃないですか、この映画って。
まあまあまあまあ、専門知識というか、まあ触れてないとわからない系というか、
ね。そう、これが多分オタクだったら見ろっていうことの、うん、オタクだったらの部分だと思うんですけど。
うん。
っていうのはまあ、今回戦うのが、もうそもそも映画の中でも怪獣って言われてる。
そうね。
まあ、確実にゴジラとかガメラとかオマージュされてるような怪獣と、はい、それと、まあ、ロボット、
うん、
巨大ロボットが戦って、で、まあ、プロレスするっていう話。
はい、
で、
単純明快ですよ。
本当ですよ。
うん。
なので、で、なおかつ、ロボットの方はイエーガーって言うんですけど、そのイエーガーも、すごい日本人っていうか、なんかアニメとかの、
うん、
まあ、要素すごい取り入れてる感じの。
はい。
なんか、デルトロ監督自体が、そんな別に日本の怪獣映画をオマージュしたわけではないみたいな 趣旨の発言はしてるんですけど、
うん、
でもやっぱそうでしょって思うしかないような場面場面とかあって、
うん、
っていう意味でそのまあオタク向けというかその専門知識があれば楽しめるよみたいな映画なんですけど、
まあね、さらにそのオタク向けというかそこを幅広く言うのであるならば、
はい、
今オタクと呼ばれ日本でオタクと呼ばれてる層、
はい、
でもオタクじゃない人っているじゃないですか。
っていうのはどこですか。
ごめん、俺の年代と同じ一括りにしてしまいました。例えば僕らの年代なんかは、
はいはい、
オタクと呼ばれる層の人もいるんですけど、そうじゃない層の人でも子供の頃に絶対見たことがあるんですよ、ロボットアニメって。
はいはいはいはい。なんかあの確かな、僕あの結構ポッドキャストをそのこのパシフィックリムについては聞いてて、確かどっかで、はい、そのこれこのアニメが鉄人28号しか見るものがなかったみたいな、うん、別にそのそれが多分オタクだったかどうかっていうのは別として、うん、それしか見るものがなくてそれとともに成長してきてる世代はあるってことですよ。
うん
うんうんうん、
子供の頃に別にオタクであろうがなかろうが現在、
はい、
子供の頃に娯楽としてロボットアニメを見ている人であるならば、
はい、
誰もが楽しめるものやと思うんですよね。
あ、そうですよね、
うん、
そう、あのそうなんです、僕もそこなんですよね。あの日本人だったらっていうのはその専門知識とかリテラシー求めるっていうそのリテラシーの第一ハードルが、うん、日本人であるってだけですごい下がるんですよ、うん、
そうだからちょっとねオタク向けとかいうのはちょっと語弊がある言い方かなという気もせんでもないですね、
うん、そうなんですよね。なんか、まあ、これはなんかあまりにも言い過ぎかなと思うんですけど、僕とかなんて普通にゴジラとかも、
うん、
あの平成ゴジラではありますけど見てきてる世代だし、
うん、
まあウルトラマンとかその辺なんて世代じゃなくても知ってるようなものだし、うん、まあだからこれが言い過ぎかどうか別として、日本人だったら見ている触れてきているだろう文化をすごい取り入れてる作品で、
うんうん、
でそれを本当にハリウッド超大作としてもうバジェットも含めてすごいクオリティで作ってもらって、うん、しかも精神として日本のその特撮ものの血が流れているっていうふうに日本人が感じられるような映画を、うん、ハリウッド映画で公開してくれてるっていうのなんて、うん、絶対今後ないですよっていう。
そうですね、本来ならば日本が生み出さなくてはいけなかった映画なのかもしれないですが。
そうですよね。まあでもそこはやっぱそこはあれですよね、ハリウッドと日本映画の力の差かなっていう。
そうですね、映画ならばハリウッドみたいな感じで。
そうそうそうそう。でまあこれまでもその日本初の原作でハリウッドでレイプされて帰ってくる映画っていっぱいあったじゃないですか。
うん、
あの、まあ、まさにゴジラなんてそうだし、
はい、
ドラゴンボールとかもそうだったし、まあにもかかわらずデルトロ監督がここまで表現してくれたっていうのは、うん、本当に感謝すべきかなっていうふうに思いますよ、
うん、そうですよ。
はい。っていうことが言いたかったです。
いやーお前そうちゃいますか。なんかなんていうんやろな、こうそのこんなんが欲しいな、あんなんが欲しいなっていう、こうぼんやりとしたこうそれぞれ人の要望を、
はい、
腕のいいコックが調理したらこうなるよっていう、その腕のいいコックは、うん、別に外人でもいいわけですよね。
あ、そうですそうです、
うん、
そうです。和食がうまい外国人がいてもいいんです。
和食がうまい外国人ですよね。
そうそうそう。でなんかあので特になんか俺がこれをこの映画ってすごい日本人向けに作られてるなって思うのは、
うん、
あのすごいストーリー自体がさっきも言ったんですけど、あ、さっきあのストーリーは今回はそこまで良くないって話をしてたんですけど、
うん、
ストーリー自体はすごい記号的に配置されてるっていうか、うん、あのこんなんでいいでしょぐらいの置き方しかしてないんですよね、
うん、そうですね。
でもっと言ってしまえば、あの物語って別にあの最後解決してもないと思うんですよ、
うん、
そのなんかあんなに、あの、なんていうんですか、発達した敵、知能的に発達した敵が、
うん、
しかも結構でかい星っぽかったし、あっこが、その、核爆発したところで、全員が死滅するとも思わないし、
うん、
なんだったら、多分、その核に対する、あの、免疫みたいなものを持ってるだろうし、
うん、
で、地球との接点が一回潰れたとしても、そんだけの技術があるんだったら、どうせまた攻めてくるだろうし、
うん、
っていうところ、そのストーリーの 細かい部分っていうか最後の部分とか攻めていけば別にいくらでも攻められるんですけど、
うん、
あまりにもその逆にストーリー自体がこう沖に行き過ぎててそこじゃねえんだよ、うん、俺が見てほしいのはここなんだよっていうのが逆に示されてる感じがして、
まあね、映像を見せたいがために取ってつけたようなストーリーでしかないから。
そうなんですよね。だから逆にすごいあのそっちの方に集中して面白かったっていうことも言いたかったですね。
いやだから、ね、ドラマを期待してみるとちょっとなんかっていう気になってしまうのは確かかなと思うんで、
うん、
まあ、そこは単純に娯楽対策として。
そうですよね。
とりあえずビジュアル表現見てくださいって感じだと思うんですよね。
はい。
ただストーリー的にもまあさっきも言った子供の幼少の頃にロボットアニメなり特撮なりに触れたことがある人ならば、
はい、
まあなんて言うんですか、受け入れられる物語かなという、普通に楽しめるぐらいにはなってますよっていう感じはしますよね。
そうですよね。なんかもうあとなんかハリウッド映画に対する皮肉っぽいものもあるかなって思って。
いやーそれはねあるんじゃないですか。なんか裏読みやと言われたそれまでですけど、
はい、となんかあのはい、
いやまあなんかやっぱ僕なんかにしても、はいはいはい、やっぱ外国の映画を見ると、
はい、
そんな映画ファンでもないので、やっぱこう、ハリウッド映画の様式にこう、毒されてるから、おそらくこの先にはこういう展開になるんだろうな、みたいな、
はい。
ものを、無意識にこう、予想しながら見てしまうんじゃないですか。でも、たまにちょっと、そうはならないぜ、的な、
はいはいはい。
こう、要素をちょちょ入れてくるから、
はい。
おそらく意識でやってんのかな、という気はせんでもないですよね。はいはいはいはい、
そうですよね。じゃ、なんかあの、俺は最後の、キスをしないシーンあるじゃないですか。はいはい、あっこになんかそれを見ていて、
うん、
あの、これ多分日本に対する配慮と、ハリウッド映画に対する皮肉が、ごっちゃになってるかなっていうふ
う
に勝手に思ってるんですけど。
なるほど。
あの、まあ、最近日本でも多いですけど、ああいう最後の演出とかは。はい、その普通ハリウッドだったら最後キスで終わるじゃねえかよ、みたいな。話なんですけど、まあ、あこの場面って、キス以外は本当にハリウッド的っていうか、うん、その、最後二人が残り、抱き合い、うん、向こうから飛行機がブワー飛んでくるみたいな。
うん、
あれってすごい、なんかハリウッド映画で、既視感バリバリのシーンなんですけど。
どこかで見た風景ですか、
ね。そうそうそうそう。なんだけど、でもキスはしていないみたいな。うん、そこになんか、その、デルトロ監督が見てる日本人の奥行き化したみたいなやつが表現されてるのかなって思ったりとか。うん、まあ、これは、深読みかもしれないですけど、僕はそういう感じもして、なんか、本当になんか何回も言いますけど、すげえ配慮されてるなって思うんですよ、日本に。
まあ、オマージュではないでしょうけれど、
はい。
まあ、監督自身は、その日本的文化の影響を受けてると思うので、
はい。
それがそのまま出ていることは確かかなという気はしますよね。
そうね。なんかあの、インタビューかなんかで、鉄人28号とか、その辺の世代、っていうかその辺のアニメがメキシコだったかなでやってて、それずっと見てたみたいな。
ああ、好きなロボット10戦みたいななんか見ましたわ。
あ、ほんとですか。
鉄腕アトムも挙げられてた気がするな。
ああ。
好きなロボット何ですかみたいな。
そうそうそうそう。で、なんか、あと、あまりみんなこう、あ、ポッドキャスト聞いた中では触れてなかったんですけど、なんか、棒術あったじゃないですか。あの、
はいはいはい。
あの、パートナー決める選定試験みたいなやつで。はい、あの辺でもなんか、その、棒術ではあるんですけど、すごい剣道っぽい動きがあって、
うん、
で、あ、僕昔剣道やってたんですけど、その型の中にある発想の構えとか脇構えとかっていうのも使われてて、うん、なんか、あの、これでよくぞって思わないですけど、なんか、こう、微笑ましい感じはしますよね。すごい、あ、すごい、なんか、見てくれてるみたいな
感じ。なんやろね、その、日本に気を使った演出ではないよね、なんか。
ああ、そうですね。
本当に好きだからやりました、みたいな感じ。
はい。なんかもう、カンフーだよ、みたいな。感じで、うん。だから、あっこまで好き勝手やっていいんだなって思いますよね。
ああ、まあね、だから、その、作品が作られた経緯がわからないですけど、
はい。
初めから全てありきで作ったのか、それともなんか、やってる最中に、ちょっとずつ俺の趣味入れたれ、みたいな感じでやっていったのか。
でも、それにして
ら、その、はい、まあ、僕の狭くて浅い奴らの中でもちらっと話したんですけど、
はい。
アメリカ、ハリウッド映画的ではないから、 アメリカ人にすごい受けにくいと思うんですよ。
なんか実際受けなかったみたいですしね。
ね。
はい、あ。
だからそれが、まあ、やらしい話、商業的に最初許されるのかっていうね。
うん、
こんな映画作りたいんですってなった時に、じゃあお前作れやってなったのかっていうのが不思議だなと思いますね。
そうですね。なんか実際興行収入良くなってるらしいですけど、中国と日本みたいな、そっちの方向で、うん、興行収入いいらしいですからね。
うん。
いやまあ、そんなとこなんですかね。わかんないですけど。
いやだから、なんか不思議な結果だなっていう感じがしますよ、うん、なんか。
そうですよね。そうだな。
なんでアジアピンポイントで作ってんねんって感じですからね。
そうですね。すごいアジアについては、だから香港だったし、
うん、
あ、なんかでもあれ、もともと日本だったって、っていう話もあるんですよね。
うーん、
あのなんだっけ、原子力媒体のロボットがいるから配慮して香港になったみたいな話をどっかのポッドキャストで聞きました。ちょっといえどこだったか忘れましたけど。そう、終わった。あとあの思った以上に芦田愛菜ちゃんが良くて、
はいはい。
あの最初はそのいや言うて七光だろうと思ったんですけど。
うん、
あのどうせか可愛きりゃいいみたいなやつなんだろうって思ってたんですけど、うまかったですね、芦田愛菜ちゃんが。
なんか彼女今回の役は自分でオーディションを気に入ってよかったんでしょ。
あ、そうなんですか。
何のコネもないっていう話聞きました。
さすがですね。
ええ、大人子供、
大人子
子供大人ですよ本当。
あれ見て、ちょっと芦田愛菜ちゃんの評価がガラッと変わって。
あ、そうですか。
はい。
今度。芦田愛菜はね、はい、頑張ってるのは頑張ってると思うんですよ。
はい。
なんか、ただ、尺に触るだけでしょ、みんな。
そうなんですよ。お前こんなちっちゃいくせにもう成功しやがってっていう、このネタに。
尺に触るだけって嫌いでしょ、みんな。
それはありますよね。
頑張ってるのは頑張ってるし、そこそこ、それなりに実力あると思いますよ。
そうですよね。うん、いや、本当に愛菜さん申し訳ありませんでしたっていう。感じですかね。
っていう評価も分かってそうやからムカつくでしょ、また。
わかん、そのなんか無限ループですよね。
私、そういうのも分かってますから、みたいな感じで、あの年にして。
そうですね。しかも、ちゃんと子供としてのこう立場分かってるよ、みたいな、わきまえてるよ、的なところもまたね。
子供のくせにわきまえすぎてるところが、まあ、尺に触るわけですよね。
そうですね。汚いことです
ね。ただ、芯に迫っててよかったんじゃないですか。
そうですね。
はい、泣くシーンとかね、泣いてばっかりでしたけど。
確かに。まあ、そうですね。そんな感じですかね。あ、そう、あともう一つ言いたかったのが、うん、なんか、これまた、なんかどっかのポッドキャスト聞いたんですけど、その、言うてその、まあ、デルトロ監督が見てきてるアニメとか、影響を受けてるのって、
うん、
まあ、僕らの世代よりももっと上の世代の人たちの、
うん、
さっきも言ったように、鉄人28号だったりとか、ウルトラマン、ウルトラ Q とかだったり、
うん、
みたいな世代の、特撮アニメから影響を受けてるっていう話なんで、それ、はい、それよりも下の僕らみたいな世代の人が見て、これってこうじゃんって楽しめるのかみたいな話があったんですよね、どっかで。
うん。
でも、それに関しては、別に世代関係ないっていうふうに俺は思ってて、
うん。
で、それはなぜかっていうと、言うてアニメっていうのって、設定自体は焼き増し焼き増してきてるじゃないですか。
はい。
ガンダムにしたって、エヴァンゲリオンなんて特にそうだし、なんか昔のアニメからのオマージュみたいなやつがもうすでにここまで来てる、もう何回も生まれ変わってきてると思うんですよ、ね。
うん。
だから、その、どの世代のアニメオタク、特撮オタクだとしても、うん、そこに何かしらの引っかかりっていうのは絶対出てきて、
そうですね。
そう、自分にとっての、自分にとっての、あ、進撃の巨人だとか、
うん、
自分にとって、あ、これガンダムだわ、みたいな。
うん、
のとか出てくると思うんで、そこの部分は、その世代関係なく見に行って楽しめるもんだろうっていうふうに思いました、見に行ってて。
まあね、どの世代にも共通したマインドを持った作品っていうのはあるでしょうからね。
はい、
あ。まあ、誰もが、うん、なんかどっかで見たって言ったらすごい失礼な話だけど、
はい、
あ。わかる要素っていうのはどの世代も持っているものであると思うから、
はい、
あ。まあ世代に限らずっていう話であると思いますよ。
そうなんですよね。なんか監督自体はエヴァンゲリオン見てないって言ってるんですけど、
うん、
もうどう見てもエヴァンゲリオンだろうって思うようなセリフだったりとか LCL とかだったり出てきたじゃないですか。なんかそういうのとかもあって、なんかそれもあって、なんか、この監督いいわって思っちゃいましたけども、今回は。
まあ、なんていうんやろう、本当に分かってるかどうか分かんないですけど、
はい、
分かってるわーってみんなが言いやすい、
ね、そうですね。そうですね。はい。
その要素がふんだんに盛り込められてるっていう意味で。
そうです。なんか割とすげえひいき目って言ってばっかりですけど、今回。
うん。
まあ、そんな感じなんですかね。
そうですか。
はい。
いつものようにこと文句とか言っていきましょうよ。
文句です。いつものようにって言わないでくださいよ。別に、いつも文句言いたいわけじゃないですから。
そうですか。
いや、
気になったところとかね。
気になったところですか。
ここはもっとこうあるべきじゃないんかなとかね。
いや、これいろんなところで言われてるから、2番戦時、3番戦時になりすぎるんですけど。
まあまあ確かに。
やっぱりあの、ストライカーユレカの若い子ですよね。若い男の子。
はい。
ずっとあの主人公に突っかかってばっかだった男の子が、
はい。
こう何の見せ場もなく死んでしまったところには、いや、
そうなんですよね。あれなんでかっていう答えをどっかで出してほしいですよ。なんでなんですかあれは。
わかんないですよね。
その彼は登場してから死ぬまで全くええとこなしで終わっていきましたから。
そうなんですよ。なんか俺あの最初のぶちのめされシーンで、
うん、
多分あの後に主人公とこう友情みたいなの芽生えないのかなって、
うん、
その芽生えた上でのまあ生き残りじゃないですけど、
うん、
なんかこう友情芽生えたからこその人見せ場があって終わるのかなって思ってたんですけど、
うん、
全くそれなかったんで、
いやほんまね、あれだけはね、どう解釈していいやらいいやらみたいな。
そうなんですよね、あれはちょっとよく分かんなかったですね。あこだけは
何かの文化的な背景があるのかな。
どうなんですかね。
なんか例えば海外の方での俺らの知らない、まあ、マイナーな人が描いてるロボット漫画とかではそういう様式美があるとか。
なるほどね。一つはあるかもしれないですけどね。ただやっぱ、普通のあの、これ多分全世界共通だと思うんですけど、
うん、
こう、老いが残り、若きが死ぬっていうのって、うん、なかなかないですよね。
違和感なんですよ。だから、そう違和感やったんが、あの、息子を送り出して司令官と、
はい、
ね。自爆したじゃないですか。
しましたね。
全ての物事が、終わった時に、
はい、
親父がイケシャーシャーと司令官だがって言ったでしょ。
言ってました、言ってました。
言ってました。早速かよと思って。
まさかの下克上を狙ってたのみたいな。
確かに立場的ではそうだけどと思って。
はい。確かに。
なんかね、そのためだけね、あの親父を残したんだろうかとかね。なんかこう、納得がいく答えがわからないっていう。
うん。確かに、あっこだけはちょっと、おおって思いましたけど。
うん、
そう、あとなんかストーリーには別に何のあれもないんですけど、
うん、
まあ、派手な演出って意味だったら、
うん、
最後の何でしたっけ、何4、カテゴリー5、
はい、
の怪獣の見せ場があんまなかったかなっていう感じですか。なんか、大立ちいたじゃないですか。
はい、
特注で翼生やすやつ。
はいはい。
あいつはすっごいキャラ立ってて、めちゃくちゃ良かったんですけど、
うん、
やられ方も含めて、なんか最後その視界が悪い海底っていうもの相まって、なんかデカさ以外あんま伝わらなかったですよね。
まあね、死ぬ時もあっさり死んでいきましたからね。
そうなんですよね。っていうところもちょっと不満ちゃ不満だったかな。そんな感じですかね。あと、あと意外と菊池凛子はありだと思いました。
お、そうなんですね。
そうなんですよ。なんか割とみんな菊池凛子はちょっとっていう話。
いや、あれがね、単純にもう顔の好みの話なんですけど、僕からしたらね。
はいはいはいはい。
もっと僕的にはなんか逆に純ハリウッド映画とかすごい大好きなんで、
ああ、はい。
絶世の美女であった方が僕は気持ちよかったんですよ。
なるほど。
変に日本人の普通の女性の顔出されると、
はい。
うんってなるっていう。ただそれだけなんですけどね。
でも菊池凛子なかなか普通の日本人顔じゃないですけどね。
ああ、まあ、個性って、どっちか言ったら、不細工の方やと思うんですけど。
そうですね。
まあ、なんか普通じゃないですか。なんか街でいそうな感じ。
ああ、まあそうですよね。なんか、バベルの時と違って、ちゃんと化粧もできてたし。
そうそう。見せられると、
はい。
ってなってしまうんで。
うん。
もうちょっとこう、ファンタジー的な顔の美女の方が、好み的には良かったな、ってだけで。うん、全然、立ち回りとか演技としては文句は別にないんですけど。
うん、うん。そうですね。
ただ、あえてそうしたっていうところなのかなとか思って、監督的に。
はい。そうですね。あとなんかありますかね。
まあ、どこが、まあ、シーンとして、シチュエーションとして、
はい。
どこがグッときましたか。
ああ。なんか、 ここはっていうシーンは特にない。あ、でもあれですね、あ、これもなんか割と言い古されてる感じなんですけど、
うん、
こう、あの、大太刀を、あれ、大太刀でしたっけ？大太刀ですね。大太刀を、あの、刀で一刀両断するシーンがやっぱかっこいいですね、あれは。
あ、開きにするシーンね。
はい。
あの、チェーンソードかなんかで。
そう、あの、菊池凛子が、あ、ただあの、主人公が、もう、手段はないみたいな話になって、うん、あるわって菊池凛子がピッ押してソード出すみたいな。
うんうん。
あっこでなんか、あの、チェーンソードザー出して、シャキーンっつって切るところは、あれは、スカッとしましたね。
あれもなんで、気持ちいいんでしょうな。
あー。
なんかね、蛇腹剣じゃないとあかん気がするんですよね、あそこもね。
あ、
レーザーソードだったらあかんのですよ。
はいはいはいはい、はい。
だし、あのソードを出すタイミングもあそこじゃないといけないですよね。
そうですね。
それがなんでかっていう。
また、あれですね、急に命題が入ってきました。どう
なんかね、その、やっぱりその、そういうところが、はい、幼少の頃に見た、ロボットアニメとか、その特撮、おのおのの世代で見た、それぞれの、なんか、様式っていうのが刷り込まれてるからなのかなっていう。
ああ、やっぱ秘密兵器は最後に見た。
そうそうそうそう。ね、だから、合理的な話で言えば、初めから剣出しとけよって誰もが言うじゃないですか。
そうですよね、確かに。
でも、それやったら、もう嫌がらないわけです、見てても。
うん。
っていう、こういう、その、これってもう感覚の問題じゃないですか。理屈じゃなくて。
はいはいはい、はい。
必殺技はここぞっていう時に出さなあかんとかね。
はい。
っていうマインドをよくぞ外国人監督が分かってるなっていうところが褒められてるポイントですよね。
ああ、そうですね。確かに。やっぱあの場所で出すのって日本独特なんですかね。
そうそうそうそうそう。まあまあ、なんやろな。なんか、わかりやすい言い方したらジャンプ展開じゃないですか。少年ジャンプの。
ああ、わかりますね。確かに。
なんかそう、はいはいはい、めっちゃ窮地に立たされたところでいきなり必殺技発動みたいな、え、そんな前振りどこにもなかったやんっていう、
はい、
でも燃えるっていうね。
そうです、
やっぱ少年ジャンプ展開をよくぞ知っているなっていう、
はい、そうですよね。しかもあのラストの武器っていうか、その出してくる武器が剣っていう原始的なもんだったっていうのもまた一つあるかもしれないですね、
うん、
なんかあれがなんか奥の手だよミサイルとかだったら、
ね、
ちょっとうんってなるんですけど。
そうだな。基本的に外国人ってミサイル好きですよね、なんか。
そうですね。ストライカーもそんな感じでした
し。ソードっていうのが、日本の文化じゃないですか。刀っていうのがどっちかっていうと。
そうです
ね。西洋も騎士道とかあったかあれですけど、
うん、
どっちかって言ったら銃火器の方が慣れ親しんでるじゃないですか、外国人の方ってね。
そうですね。
なのに、あえて刀っていうチョイスが、日本人的なチョイスやなっていう。
うん。うん、そうですね。まあ僕は、そうですね、そこが一番スカッと、あ、しましたし、あともう一つあるのは、あの、なんだっけ、ロケットパンチのとこですかね。
はいはいはい。僕はそこがね、一番気持ちいいなっていう感じなんですよ。
あ、やっぱそうなんですか。
うん。やっぱりこう、鉄の塊の拳で怪獣を思いっくそ殴るっていう。
はいはいはい。そうです。
実際になんか吹き替えではロケットパンチ言うてるらしいじゃないですか。あ、
そうなんです。あ、僕字幕だったんで。
なんかね、あの、ロケットパンチって言ってるらしいんですよ、はい、吹き替えやったら。
なんかそれすげえ突っ込みどころな感じがする。飛んでねえじゃんみたいな。
あえてそう言ってるらしいんですよ。
へぇー。
ちなみに中国ではペガサス流星拳って言ってるらしいですけど。
ああ、マジっすか。
なんかそんなニュース記事見ました。
それ、
大問題になって
る。アウトで、あ、やっぱ問題になってるんですね。
問題になってる。それは違うってなってる。
そうなんですね。あれは確かに、まあ実際の字幕とかでもなんかロケットパンチっぽい名前だったんで飛ぶのかなって思いきや、別にこう気合い入れてこう殴るだ、あ、ロケットエルボーだったかな、なんかそんなか、エルボーロケットだ、
エルボーロケット
な感じでたんで、あ、飛ぶのか飛ぶのかって思ったけど飛ばないんかーいみたいな突っ込みもありつつ、でもやっぱかっこよかったですね、あれは。うん、そうなんですよ、はい、
言い方がそう難しいな。海でバチャバチャしてるだけでも燃えるんですよ。
はい、
そういうのないっすか？なんかよくね、なんやろな、昔の侍映画でもそうなんですけど、やっぱよく海辺で戦ったりするんですよね。
わかります。はい。
海辺で戦ってるだけでちょっとなんか、
はいはいはい。
かっこよさ倍増みたいな感じにならないですか？
いや、僕も熱くはなったんですけど、俺、明確になんかこう、怪獣もののお決まりとして、盛り上がってて、
うん、
なんか、ゴジラって絶対海から来るじゃないですか。
はいはいはい。
ていう意味で、その上陸するときもなんかゴジラっぽい BGM 流れもうこれ見よがしに流れてこう登ってきたりするんで、うん、おーゴジラ来たーみたいな、海から来たーみたいな、そういう盛り上がりでした、
定番というか、はい、そらそうだろうみたいな感じの、
そうなんですよね。多分なんか話が元に出てますけど、そういう風な盛り上がり方ができるのもやっぱ日本人だからっていうのはでかくて、うん、よかったですね。
僕はそこにやっぱりその 海の中でバチャバチャしながら戦うっていう様自体がなんかすごくかっこいいなって思ってしまうんですよ、うんうん、やっぱりそのなんか鍋しぶきが立つじゃないですか、行動すると、
はい、はい、
なんかあれが迫力を増すのか、なんかこうプールでね、なんかプロレスごっことかしなかったですか、子供の頃
いや、あ、しましたよ、
無駄にバックドロップとかね、
はい、安全ですからね
なんかそう、なんか水しぶきが立つっていうのが、
はい、
何かすごい破壊衝動を増してる演出に感じられて、
ああ、なるほど。
すごいかっこよく見えるんですよね。
なんかこう、効果としての水しぶきが見えるんですかね、
はい。で、なんか仮面ライダーとかでも結構海辺で殴り合ったりしてるシーンとかあるじゃないですか。
はい。はい、なんかああ、はいはいはい。
ああいう、なんかそういうこう、街の中で壊れながら戦うのも今回あったじゃないですか。うん、なんかそういうプロレスをしたらかっこよく見せるシーンっていうのが、すべて網羅されてたでしょ、今回。
うんうんうんうん。
陸海空と。
そうですね。あ、確かに言われてみるとそうですよね。
海でも戦ったし、街でも戦ったし、空でも戦ったし、みたいな感じでね。
全部行きましたね。
そう、だからそれを全部すくい上げてる要素をよく分かっているなっていう。
うんうんうん。
で、特にまあ怪獣映画だから海っていうのがあるんでしょうけどね。
はい。なんかあとやっぱバカだなって思うのは、その空でそのお立ち倒した後に、その球技場ってか、うん、あの競技場にその落ちるじゃないですか、
うん、
あのジプシー電車だっけな、
うん、
が落ちた時に明らかにこう街が破壊ドーンされてるのに変わらずわーってみんながこうもう両手放しで喜んでるっていうところが、うわアホだなこの映画って思いながら、
いやあれもね、あれ一番のツッコミどころや思うんですけどね。
はい。
なんで壊れへんねんって、ロボット自体が。
そうですよね。確かに。はぁ。そうですね。まあ、そんな感じかな。そんな感じですかね。
どうですか？もっとこう、何か言いたいこととかあれば。
何か言いたいことですか？
うん。
いや、特に。もう割と言いたいこと言ったかなって感じはしますけど、澤田さんなんかありますか？
いや特に。
あれ、ちょっと、はい、じゃあ2
があると思いますか？
2は
続編があるとしたらどうなると思いますか？
続編、まああるとしたら実は敵が生きててまた来るんでしょうね。
うん。
で、主人公は多分一線退いてるんでしょうね。
うん。
でもこれあれじゃないですか。僕もあの、狭さ来てるんで、あれ、あの、中野浦さんの、
はいはいはい。
あの感じがすげえ頭の中に残ってます、やっぱり。
僕的にはね、宇宙の戦いがあると思うんですよね、次あるとしたら。
宇宙かぁ。
今回その、成層圏まで行ったじゃないですか。
行きましたね。
で、宇宙で戦うんかなってちょっと思わしときながら、宇宙での戦いはなかったでしょ。
そうですね。
で、今回敵も、その、海の裂け目っていうのは異次元のつながりとして出てきたけど、
はい。
本来あの人たちはどっかの星にいる可能性があるじゃないですか。
はい。
なら次攻めてくるってしたら宇宙からじゃないですか。
なるほど。
次元の狭間が埋まってしまったから、宇宙をワープして攻めてくるかもしれないじゃないですか。ってなると、まあ、宇宙での戦いがあるんかなとか思って。
確かにあの、監督的にして、アニメ的に言っても、その怪獣ロボットと来たら次は SF かなっていう感じですかね、
はい、
確かにやっても面白そうですね、それは。
まあ、ただ見せ方として派手にならないから、
うん、
ビジュアル的に地味っていうのはあるかもしれないですけど、
てか宇宙でロボットってなると完全にガンダムとかそっちの方行っちゃいますけど、ね、
うん、うん、ってなるとレーザー兵器になってしまうんかな。それはそれでなんかちょっと違うなガンダムとかはまた違いますからね。
そうなんですよね。やっぱなんか、あれよりも、なんか肉体派な感じしますよね。
スーパーロボット系の。
そうですよね。いや まあ、でもやっぱデルトロ監督、確か今2本ぐらい映画抱えてるはずなんで、2作るとしてもだいぶ先なんじゃないですかね。
なんか作ってほしいっていう声はね、まあ、おそらくアジア圏からはいっぱい出てくるでしょうから。
そうですね、そのうちの一声に僕も手を挙げたいですけど。まあ、そんな感じですかね。
はい。
はい。じゃあ、まとめとしてはですね。
うん。
日本人なら見に行けということで。
そうですね。
まあ、だいぶ大雑把なまとめですけども。はい。もしもあんまりアニメとかに知識なかったとしても、確実にって誰なのかな、なんか、引っかかる部分は絶対あると思うので、見に行って損はないと思います。うん、だいぶもうあれですけどね、なんか公開関数も減ってきてるらしいですが。
そうですね、っていう話は聞きますね。
はい。
早く見に行かへんかったら意外と早く終わるよっていう。
そう、僕も割とギリギリで滑り込みで IMAX 見に行ったんで、まあ、みんなもまあ、急いで見に行ってってことで。
いやー、だからね、まあ、この学生ニート最終防衛戦線のリスナーさんにしてみたら、
はい、
ある種こうアニメとかに触れてる人がリスナーでしょうからね、
はい、
ある種それにそもそもアニメに興味ない人っていうのは聞かないかもしれないですけど、
はい、
なんかエヴァンゲリオンなんかは、
はい、
もうアニメとかに興味がない奴らとかも見に行ってるじゃないですか、実際映画とかね。
そうですよね、
あのパチンコで知ったとか、
はい、ああそうですよね、
オタクじゃない層も、
はい、
なんか話題の映画らしいでとか言って見に行ったりもするわけじゃないですか、今のこの日本では。
はい、
ならパシフィックリムも見に行っても別におかしくない話なんですよ。
うんうんうん、
なぜならエヴァンゲリオン見れるんやったらパシフィックリムは楽しめるはずやからね。
そうですよね。はい、
うん。だからそういう意味ではもう誰が見に行っても全然楽しめるんじゃないかなっていうね。
そうですね。はい。
少なくともエヴァンゲリオン9よりもわかりやすいですよ。
だいぶわかりやすいです。間違いないですね。
だいぶ楽しめますよ、わかりやすさで言うたらね。
はい。もう、だって話すだけだったら多分このパシフィックリム1行ぐらいでやれますからね。大怪獣が大ロボットにやられる話みたいな言っときゃいいわけですから、
はい、
はい。だからまあ今回映画っていうことで2戦では割と珍しい部類のものをチョイスしたわけですけど、
うん、
言うてそこまで根幹では変わったテーマではないよっていうことで、
マインドの部分はね、
はい、
うん、
もしも見に行ってない方がいたらどれほどのあれがあるかわかんないですけど見に行っていただけると幸いです。
あのね、よくね、なんかこれは映画館で見ないと損する映画ですとかね、
はい、
言うじゃないですか。
言いますね。
大抵そういう映画もね、
はい、
DVD で見ても満足できたりするんですよ。
はい。
でもこの映画を本当に映画館で見ないと、
そうなんですよね。
あのね、はい、遊園地みたいなもんやから、どっちかって言ったら、
はい、
遊園地でジェットコースター乗る楽しみみたいなもんですから。
そうですね、
うん、DVD 見たら本当に単なる映像作品でしかないので。
そうですね。もはやアトラクションなんで。
そうなんですよね。
そう。だから大怪獣とロボットは、等身大で見ようぜっていう。
ああ、そうですな。あのスケール感っていうのはやっぱり大スクリーンならでこそですからね。
そう。で、なんか割とその、大きさって意味だと映画館の中だとなんかこう、なんていうんですか。割と比較対象がなくて分かりづらいとか、
うん、
なんかこうデカさがそこまでこう実感できないみたいなことがあったりすると思うんですけど、
うん、
その部分でもすごい配慮されたこう、構図だったりとか、
うん、
見方だったり、撮り方だったりとかされてるから、
うん、
そういう意味でもやっぱり、でかい、そんだけ、配慮されてるんだったら、やっぱ、でかい映像、画面で、でかい演出で見ようぜっていう。
いやー、そうですね。
ことですね。
ああ、そうやわ。なんか、それを聞いて思ったのが、やっぱ DVD で、おそらく見た場合、
はい。
言っても、テレビ画面、みんな30インチが、せいぜいでしょ、普通の人ならば。
そうですよね。
それでおそらくこの映画を見てしまったら、
はい。
すべてのシーンを俯瞰で見てしまうと思うんですよね。
あ、そうですよね。うん、
やっぱ僕映画館で見たときに、スクリーンの端々まで一度に見切れないのが逆に楽しいじゃないですか。
そうですね。
ロボットがボッコンボッコン会場殴り合ってるときに、
はい。
もういろんなところを見てましたから。
何が行われてんのこれみたいな。
そう、迫力ね。
はい。
迫力という意味では、やっぱり映画館で見ないと、
そうですね、
楽しくないんかなっていう気は今しました。DVD で見ると、ちょっとなんかこう、遠い視点でこう俯瞰で見てしまう感じがするのかなと。
うん、そうですね。あ、そういえば、話が全部飛ぶんですけど、そういえば、もう終わると思ったんだけど、うん、なんか吹き替えがすごい豪華らしいですね。
いやー、そうなんですよね。僕も吹き替えで見たかったんですけどね。
そう、僕も見たかったんですけどね。なんか本当に多分この、 演者っていうんですか、声優を決めた人がこの映画についてすごい入れ込んでるというか、趣旨分かってるのかなっていう感じの、
うん、そうなんですよね。だからそのこの映画の成り立ちもそうなんですけど、よくそこまでみんな書けれたなっていう感じしますよね。
そうですよね。本当なんか全然お気に入ってない作品っていうか、う
ん、成功が分かってるならば私も、
はい、
よく書けれたなっていう。
だってもう狙ってる層自体がかなりニッチですからね。
うん、
はい。
でも、まあ、でも声優の件も含めて、
はい、
なんか理想的なのはやっぱり 3D 吹き替え版らしいですね。
ああ、やっぱそうですよね、
うん、
そう思います。そうだから日本には吹き替え版もあるし IMAX もあるし、
うん、
僕たちは日本人なんだよっていうこの3つ揃ってるんだから見に行かなきゃみたいな。
確かに、
はい、それだけです。
はい
はい、すっかって話してきましたが、こんなところで終わっていきたいと思います。
はい、
はい、というわけで107回学生の最終防衛戦線、お相手はワンと
澤田信也でした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、バイバーイ。